強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに弁理士の新井信明先生にお越しいただいております。新井先生、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
前回は斉藤さんの訴訟から何を学ぶかということをお話しいただいたんですけれども、今回はその続きでアイデアをどうやって出すかということについてお話をいただければと思います。
はい、六角先生、そもそもアイデアって何ですかね。
そうなんですよね、どっかから吹いてくるんですよね。私もアイデアを好きな時に出せたらいいなと思ってて、いつも不思議なんですけどね。
アイデアってやっぱり作り出すということなんでしょうかね。ヤングさんっていう有名な人が、これ広告業界で著名な人なんですね。でこの人がアイデアというものは既存の要素の新しい組み合わせ以外の何物でもないと言い切ってるんです。既存の要素の新しい組み合わせ以外の何物でもない、つまり作ってるつもりではいるんですが、世の中に何か他にあるもの、あるところにある A と別のところにある B というものを組み合わせた、この組み合わせは新しくないと新しいアイデアとは言えないけれども、これ以外の何物でもないと、まあ、言い切ってるわけです。で私はこれね、まとえてると思っているんです。そうすると結構気が楽ですね。一つの例を挙げましょうか。回転寿司、先生、あれ、あのアイデアどこから来たかご存知でしょうか。
なんかベルトコンベヤー使ってるから製造業感かな。
なるほどなるほど、さすがに。でも近いですね。はい、これは元禄寿司の創始者の方がお考えになった。これホームページにも出てると思います。はい、ビール工場だそうです。あの瓶が回ってますよね、あそこだそうです。それで例えばトヨタの看板方式だってスーパーマーケットだって言うじゃないですか。あのスーパーマーケット行って必要なほうれん草買って、ネギ買って、牛肉買って、今日はすき焼きにしましょうねっていうことになるわけじゃないですか。そうすると他からそれをそっくりパクってるわけで、スーパーマーケット行ったからってトヨタの看板方式がすぐ出てくるわけではないけれども、それにいろいろな要素を組み合わせることによってで、まあ、トヨタの看板方式が出た。私が申し上げた最初の話を申し上げると、ビール工場で瓶がぐるぐる回ってる、その頃の社会常識でまさかあの寿司をぐるぐる回すなんてきっとご法度だったと思うんですが、やっぱりそこのところで、まあ、常識先入観念を取り去って新しい組み合わせにしていったから元禄寿司が、まあ、回転寿司ができたんじゃないかと思います。この斉藤さんの話もそうなんですね。細かいことは言いませんけれども、もともとは携帯電話に使っていたこうくるくるダイヤル、こう選曲、誰に電話かけようかなというためのジョブダイヤルというものなんですけど、そこから初スタートしてるわけですね。それの、まあ、こうやったら使い勝手が良いのではないかということで、もともとあるものを少しずつ組み合わせていって、よく観察してどういう働きで出来上がってるのかを見て、最後は任天堂のあのファミコンのコントローラーとの組み合わせで本件発明に至ってます。細かいことは今お話する時間がありませんけれども、世の中にあるものとあるものを組み合わせてるだけというと、なんか程度が低いように思うかもしれないけど、決してそんなことはないと思います。そう思うと非常に肩の力が抜けていろいろな発明が出てくるように思います。で特に普通は考えない組み合わせをすることが大事のように思いますね。まあ大事なんですね。さっきのアイデアの話、ヤングさんの話によれば、既存の要素の新しい組み合わせ以外の何物でもない、新しい組み合わせっていうのはありえないような組み合わせをして、ありえないけれどもやってみたらうまくいったっていうようなことをすれば、ありえないものを組み合わせれば新しい組み合わせであることは当然じゃないですか。発明のコツ、発明もアイデアの一つですから、やはり世の中を観察しといて、何かそれこそ必要発明の母という言い方もありますけれども、あれを解決したいとか、こういうものどうだろうっていつも考えた上で、何かと何かを組み合わせることによって新しいアイデアにつながっていく。でそれをもちろんその後磨きをかけるという努力必要だとは思いますけれども、何もうわーっと考えてるだけなのではなくて、何かヒントになるものはないのかな、ああここがある、でもここだと私が達成しようとする目的にはちょっと遠いな、このちょっと遠いところを埋め合わせるためにはどうしたらいいんだろうなというような考え方をすることによって、おそらくゼロから積み上げるよりははるかに簡単にいいアイデアに行き着くと思っています。でそのアイデアってどこにあるの、はい、特許情報を見ていただくといいと僕はいつも思っています。
はい、例えば iPhone って iPod と電話の組み合わせって考えていい
ですか？確かにそうですね。そのように思いますね。そういう意味ではゲーム機もそうだし、一つの中に入れていったということになるかと思います。組み合わせなんです。私ね、どこの本だか名前忘れたんですが、ある人が書いたスティーブ・ジョブズのうまいタイトルだなと思ったのがあります。ご紹介します。カッパボックスだったと思います。間違ってたらごめんなさいね。スティーブ・ジョブズは何も発明せずに全てを作ったというタイトルの本があるんですよ。私は面白くて読んでたんですけど、まさにそういうことなのではないかな。ご存知のようにゼロックス行ってマウスのアイデアを取ったとかっていうのはご存知ですね。その通りなんですね。
最近カメラといえばもう携帯電話というかスマートフォンばっかりになっちゃいましたよね。
そうですね。
かつ動画もスマートフォンになってます。これはもう発明と考えていいんですか？
そうですね。そういう意味では六角先生が最初におっしゃったように携帯電話の中に組み込んだ、携帯電話と組み合わせたっていうふうに考えるのであれば、既存の要素を組み合わせた以外の何もの、もちろんそれぞれのパーツにおいてはブラッシュアップして性能アップはしてるけれどもね、そういうことだと思いますよ。で、場合によっては組み合わせだけじゃなくてカットする、取ってっちゃうっていうのも一つかなと思いますけどね。あ、余計にそれてしまいました。マイクを返します。
はい。で、こういったアイデアを生むような人材を国として育てるにはどうしたら良いと考えですか？
おお、すごく難しい質問をいただきました。向いてる人と向いてない人は確かにいると思います。私は本当に向いてるかって言われたら向いてない、いろいろな人の発明ばかり見てますので、何か手品のネタを先に見させてもらってるので自分が非常にクリエイティブな人間だとても思えないんですけれども、この手法というものを知るだけで、これ大発明だけが発明ではないと僕は思うんですよ。ご存知のような特許を出願しても進歩性が否定されることってのはよくあることはご存知です。大体半分ぐらいは拒絶されますから。だけどそうやって進歩性が否定された発明って世の中に役に立たない発明という意味ではないじゃないですか。特許性はないけれども世の中に役に立つ発明ってのは今たくさんあるわけですよ。特許のある発明だけがいい発明ではないです。特許は新規性があって進歩性があってその他の特許要件を満たしているから特許になるのであって、それがいい発明だっていうのは全く別の話ですよね。製品にすることが非常に意味があるのであって、そうすると世の中にちょっとあるものをマイナーな改良によってすごく素晴らしいものに変わったり、もちろんデザインなんかも改善させた上やることってたくさんあるわけです。こういうような手法を少し勉強していただく、または専門的に深く勉強していただくことによってクリエイティブな人間っていうのは必ず増えてくると思います。その中に斉藤さんのようにもともとこのクリエイティブエンジンを持っている人がピッと波長があった時は素晴らしい発明が生まれると思います。
はい、なかなか理想とするところには難しいかもしれないですけど日本はいわゆる資源が少ない国っていうことを考えればそういった無形の強みを発揮しないとという感じがします。
そうですね。だビジネスも合わせて発明するってことですよね。技術的な発明だけなのではなくて、いわゆるビジネスモデルというのかもしれませんけれども、ビジネスのやり方も発明してそれを組み合わせないと結局市場が広がって利益に還元されないですよね。技術だけ垂れ流ししていたら何もならないなと私は思っています。
で、そういったことを理解する人が増えていくっていうことが日本の強みを発揮していくことになるのかな。なんかね、日本は真似をするのは得意って言われてますけど、真似ではなくて自分から考えるっていう力があるともっと強くなるなと思います。
いや、間違いなく日本人持ってますよ、創造性は。ただビジネスがなかなかつなげられないだけなのではないでしょうか。
はい、わかりました。ということで今回まで5週間にわたって新井先生に iPod 特許侵害訴訟の内容から特許についていろいろな情報をいただいたんですけれども、今後新井先生にお仕事をご依頼したいとかご相談をしたいっていう場合はどのようにしたらよろしいですか？
ぜひ知財コミュニケーション研究所、知財コミュニケーション研究所というキーワードで私のホームページに来ますのでご連絡いただければと思います。
新井先生のお仕事はちょっと変わってて、特許の申請っていうよりはコンサルティングが必要
です。その通りです。はい、はい、その通りです。
はい、ということでぜひ面白いご著書を書かれている先生ですので、きっと他の弁理士さんとは違った
一点だけ追加させていただいていいですか？はいはい、今私が一番興味を持っているのは知財というものの伝え方改革なんですね。ホームページアクセスしていただくとそれがボンと一番上に出てきますけれども、会社内でも大きい会社でも小さい会社でもそうですが、知財のセミナーっていうと特許法をバーって教科書に書いてあることのオウム返しになってしまうわけですが、そうすると聞いてる側は全くわからないですね。これをいろいろ噛み砕いて分かりやすく説明する、まあこういうコンサルティングもやっております。
はい、分かりました。ということで新井先生5週間にわたっていろいろご教示いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
また機会があったらお越しください。
ありがとうございます。失礼します。
今回の対談はいかがでしたでしょうか？この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。